漁業と環境について話すラジオ、略して漁業館。お相手はグッチーと
コウです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやいや、お久しぶりですね。
お久しぶりですね、うん、一月ぐらい空いてますかね、ひょっとしたら。
お元気でした？
元気ですね。なんか意外と花粉が大丈夫で、
う
ん、
よかった。
よかったですね。治ったのかどうかわかんないですけど、はい。
今年はでもなんか急に暑くなったり寒くなったりで体調崩してしまってさ。
ああ、確かに。ねえ。そうですね。急に寒い日続いたりしてましたね。
そう。で、ここ最近えらい暑いしね。
そうですね。うん。
いやいや、仕事上も結構大変でさ。
あ、そうなんですか？
うん。なんか、ちょっと大きな行事が。お休み延期になってしまったりとかね。
そうなんですか。大きい行事。うん、はは
まあでもね。
それは天気のせいでっていうことなんですか。
そう、天気のせいで。
天気のせいですか。
うん、はあ。
なるほど。
やっぱりね、湿気が来ると。
なるほどなるほど。うん、
ただ、ね、やっぱり海のね状況もいつも通り普段通りが一番いいよね。
まあ予定立てられるのが一番楽ですよね、
う
ん。
そう。
それ通りに動きたいっすよね。
うん。うん、これからもね、地球温暖化とかして、暖かくなるだけじゃなくて、気象が極端になるからさ。
そうですよね、うん。単純に南の気候が来るだけではないですよね、
う
ん、きっと。
そうやな。
ですね。う
ん、だから結構ね、去年もね、一ヶ月間ほとんど雨降らなかった時があって。
まあ、そんなのあったんすね。
うん。で、まあ農家の人も大変だったと思うんやけど、実は結構漁業にも影響してるんじゃないかなっていう。
そう。まあ雨降らないと。
うん。
なんすかね。水温上がっちゃうとか、川水出ないとか、そういう系ですかね。
うん。別のところとに協力をお願いして、調べてもらおうかなと思ってるところなんですけど。
なるほど、なるほど。まあでも、割とその年だ、問題、その年の問題だけじゃない時ありますもんね。やっぱ次の年、その、さらに次の年に、ようやく影響出るみたいなこともありますからね。ちょっと難しいですよね。
そう、まあ確かに難しいけど、ただ、ね、これから温暖化ってなった時に、さっきも言ったように、極端な気象現象が増えてくるやろうからさ。
そうですよね。
それにも備えた資源管理というか、その、ね、漁業っていうのが必要になってくると思うんで。
まあまあまあ、そうですよね。確かに。
まあ、その辺も含めてね、ちょっと、大学の人に。
ああ、なるほど。
うん、調べてもらおうかなと思っています。
なるほど。
ということで、
はい。
今週はちょっと、久々に、コウさんと一緒に、
はい。
漁業の話題をお送りしたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ早速、本編、はい。いきます。さて、本編なんですが、
はい。
第26回で、
26回、はい。
2回ぐらい前かな。で、養殖の話が出たと思うんですよね。
ごめんなさい、関係ない話していいですか。
はいはい。
26回ももうやってたんですね。
やってましたよ。やってましたよ。
全くちょっと回数とか気にしてなかったんですけど。
あ、本当に。
あ、結構やってますね。
結構ね、うん、半年ぐらい、ね。
あ、そっか、半年ぐらいやってればそんぐらいになるんですね。うんうん、あ、すいません、どうぞ。続けてください。
そう。で、その、養殖の話が出たってんけども。
ええ。
養殖といえば、やっぱりさ、一般的に考えたら、ブリとかタイとかな、マグロだとか。
まあ、魚ですよね。
うん、魚を餌やってっていう、そういうのが、まあ、イメージはあったかもしれないけども、漁獲量で言えば、まあ、ホタテ貝がダントツの1位だったんですけども、
その話しましたね。
うん。で、平成29年の水産庁の統計によると、
ええ、
数量的には、ブリ14万トン、マダイが6万トン、銀鮭が1万6千トン、マグロが1万6千トンと。で、一方で、ホタテ貝が、14万トン。まあね、ブリとね、実は、その、平成29年では、同じぐらいの数量なんですけど。
ああ、そうなんですね。
はい、うん。ただね、これ、陸奥湾とかね、噴火湾とかで、ちょっと、収量減った部分があって、14万トンになってるんですけども、平成27年は、24万トンだったんですよね。
はあ、てか、めっちゃ減ってますね。
うん。そう。今年も結構減ると思うし。
あ、
うん、で、一方で、牡蠣。
はいはい。
これが17万トン。
ああ、ただ今、牡蠣の方が多いっていうことですね、うん、ホタテよりも。
うん。でね、さらにね、貝類養殖だけじゃなくて、藻類養殖っていうのかな。
ああ、海藻系ですかね。海藻ね。はいはい。
うん。海苔、30万トン。
おぉ。
これ、質重量換算というか、うん、ベースで。
乾かす前、
ね。前のやつで、30万トン、
はい。はいはい。
で、ワカメが約5万トン。
おぉ。
昆布が約3万トンと。
へぇ、海藻すごいですね。
うん、海藻すごいね。ね、まあまあ、一時生産っていうか、
だからまあまあ
余計多いとは思うけども、にしても海苔がすごいよね。
すごいですね。
うん。
へえ、海苔すごいんだな。なるほど。
そう。で、やっぱりさ、イメージ的には魚類養殖がイメージあるかもしれんけども、うんうんうん、餌与えない無給餌養殖で、うんうん、ホタテ、カキ、海苔、ごめん、ホタテ、カキで、藻類養殖の海苔、わかめ、昆布なんかが非常に多くなってるので、
そうですね。
まあ、養殖っていうのは、まあ、生きてしまえば、その魚じゃなくて、餌を与えない昆布用、あの、藻類、無給餌養殖だと、貝類養殖がメインですよと。これはちょっとね、意識を新たにしないといけないのかなと。
確かに。そうですね。うん、やっぱ、そうの無給児、うん、まあ、要は自然に任すってことですね、ある程度の部分を。そうそうそうそう、より、その環境が大事になって、
そう。
くるんですかね。
そう、そう、うん。で、まあ、環境も非常に大事なんで、例えばその魚類にさ、その養殖、魚類養殖の場合は、餌を与えないと死んでしまって、
うんうんうん、
その餌を与えるっていうことを、が、その環境負荷の一因になってしまうというのが、やっぱりどうしてもついてくるよね。うんうんうん、
出てきますね。はいはい。
うん。
まあ、餌の余りカスとかが。
そう。餌の食べ残しだったり、
糞、うん。糞だったり。そうですね。
そう、養殖場の下で環境を悪化させてしまうと。
うんうんうん、
で、餌もさ、イワシなんかの、人間がね、はいはい、本当は食べれるものを与えるような、うんうん、そういうようなことになってしまっているので、やっぱり資源の無駄遣いではないかという、そういう指摘をする声も、まああると。
なるほど。はいはい。
まあ、ただね、やっぱり食べたいものを届けるというのが、まあ、
まあ、
使命なんで。
まあそうですね。
うん。イワシそんなに食べたくないよっていう気持ちもないことはないよね。
確かに。それがマグロに変わるなら、
うん。
マグロの方がいい人も多分いっぱいいますよね。
そうやね。でね、ちなみに、その、フィードコンバージョンレイティオって言って、あの、増肉係数っていう概念があるんですけども、養殖している、畜養しているものを、1キロ太らすのに何キロの餌が必要かっていう係数が比率というのか。
はいはいはい、はい。
で、陸上の家畜の場合、その、フィードコンバージョンレイティオの FCR っていう、
はいはい、
指標があって、うん、その家畜の FCR は牛の場合がだいたい10から11、
うんうんうん、
要は牛を1キロ太らせるのに10から、うん、11キロの餌が必要だと、
うんうんうん、
で、豚は 3.0。
うん、
で、鳥が 2.0 と。
ああ、なるほど。
かなり牛を、育てるのには、まあ、肥料じゃない、その飼料っていう餌が必要になってくると。う
ん、なるほど。
で、それに比べると、銀鮭で 1.5。
ほう。
で、マダイで 2.7。ブリで 2.8 ぐらいだそうです。
牛に比べるとかなり効率がいいですね。
うん、比較的か、うん。まあ、豚弱ぐらいかな。
うん、そうですよね。
ただね、クロマグロの FCR は15。
お
だから、マグロを養殖もかなりその FCR がすごい高いから、1キロマグロを太らせるのに15キロの餌が必要になってくるっていうことやからさ。
なるほど。やっぱ、でかいもの育てると結構、そんな感じになっちゃうんですかね。
うん、
うん。
うん。で、ただ、まあね、銀鮭、鮭がこんだけ、FCR がいいっていうのも、鮭っていうのは通常、まあ4年で性成熟するので、
はいはい。
先に体の成長にエネルギーを持っていきやすいそうなんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
で、ところが、や、タイやブリなんかは、大きくなるとすぐに性成熟するので、で、だいたい脂の乗った魚が欲しいわけやんか。
そうですね。
で、その脂の乗った魚にするためには、さらに太らせる必要があると。
うん。
いうことで、ちょっと FCR が高めになってくると。
ああ、なるほど。
だから、まあね、そんな脂が乗ってなくてもいいっていうんだったら、この 2.0 ぐらいの付近になるかもしれんし。
サイズだけ、
そう、サイズだけ大きく
て。で、良ければみたいな。
うん。
あるんですかね。
うん。で、まあ、こういった観点からすると、やっぱり、無給餌養殖っていうのは非常に理にかなっているのかなと。
うん。
餌を与えないので食べ残しもないし。
そうですね。その。
で、給餌養殖のコストの7割ぐらいがやっぱり餌の代らしい。
おぉ、結構ですね。
うん。その7割いらないわけよ。
うん。
で、環境負荷も少ないし。
うん。
で、糞をすることで、まあ、養殖場の下の方には、まあ、通常よりも早くプランクトンが沈降するということにはなるかもしれない。
けども、二枚貝とか、そういう系のですね。
うんうん、そうそうそう。で、ここでちょっと、ある閉鎖的な空間を考えたとき、
はい、
例えば、まあ、ワンドだとか、ちっちゃな湖だとかっていうのを考えたときに、うんうん、そこで、無給餌養殖をしたときとしないときを考えてみると、うんうん、例えば、無給餌養殖をしないっていうときは、その湖の周りから入ってくる川の流れで、そこ川から栄養塩が入ってきて植物プランクトンが増えると。
はい。
で、増えた植物プランクトンは死んで、下に沈降していって、
うん、
まあ、海底の方に栄養分がどんどん溜まっていくことになると思うんですけども、
はい。
と、無給餌養殖の場合は、まあ仮に、牡蠣だとか、そういったものを養殖するとすると、養殖をしないときと、まあ、同じように川から、栄養塩が流れてくるけども、そして植物プランクトンが増えるけども、その植物プランクトンを餌にした、その牡蠣がどんどん成長していって、で、成長した牡蠣を漁獲するっていうことによって、その閉鎖空間から排除されると。で、その排除された分だけ栄養分が蓄積されずに、蓄積が、まあ、遅くなると、
うん、
いうふうに考えることもできると。
はい。
で、いうことで、その生態系の中に、養殖っていう人間の行為が加わることによって、環境保全が図られる可能性が高いと。
うん、
で、さらに、海苔、わかめ、昆布なんかは、まあ、植物なんなので、直接、植物プランクトンが増える前に栄養塩を取り込むということになれば、もうそのまんま陸にあげることができて、 その閉鎖空間の中からは、どんどんどんどん、まあマイナスというか、下に溜まらずに済むっていう、環境改善が図れるかなっていうところで。
はい。
ということでね、無給児養殖というのは、まあ環境に負荷をかけないばかりか、もう環境改善に貢献しているということで、もう日本人はどうしてもね、天然物を好んでしまう傾向があるんですけども、
そうですね。
養殖のメリットも非常に大きいと思ってまして、
うん、
まあ最あの主な、まあ、利点はやっぱり計画的な供給体制だったり、経営の見通しが可能だったり、
うん、
で育種はまああと、飼育方法の改良によって、安定した高品質の水産物を効率的に生産が可能です。
はい。
でさらに餌や生息環境等の記録が可能で、要はトレーサビリティっていうのが今重要になってきてるんで、それに対応できると。
うん、
で何を食ってるか分かんないっていうそのね、天然物って何食ってるか分かんないし、でその餌を媒介して、感染する寄生虫も防除が可能だと。
うん。
で、サケマス類なんかはね。
まあそうですね。アニサキスだ。
そう。
なんか、寄生虫いっぱいいますよね。
うん。そうそう。生で食べることができるようになったのも、まあ養殖があるからで、うん、で、結局ね、寄生虫フリーの配合飼料を餌としてあげてるから、寄生虫がいないだけで、うん、なんか、天然の魚を生で食べるってことは絶対しないで、したらダメだというのは分かってると思うんですが、うんうんうん、まあね、それが、当たり前になってきちゃうと、ちょっとそれがね、天然のやつを食べてしまうっていう人がもしかしたら出てくるかもしれないね。
いそうですね。
うん。そう。なのでね、これからは、養殖物を皆さん、選んで食べるようにした方がいいんじゃないかなと思うんですけども。
そうですね。養殖物。まあ、なんか、昔、それこそ天然物みんな好きなんですけど、
うん、
味ってそこまで違いありますかね。
何でいくと？
その天然と養殖とで、まあその魚でも、まあ、まあ、貝で天然と養殖ってあんまり見ないですけど、その、魚でも、僕そんなに違いが分かんなくて、
うん。なんかブリと。でもまあ、油こってり系は養殖物が多いような気はするけどね。
ああ、そうなんですかね。なんかブリとかタイとか。
うん、うん。もしかしたら白身魚は天然の方が、なんていうの、身の締まりがいいとかっていうのは言うけど。
なるほど。コリコリ感がいい感じなんですかね。
うん。うん、でもね、ブリだとかさ、あれも白身っちゃ白身か。でもあれは、うん、そうそう、うん、油の乗り方は結構、まあ、時期によって違うのか、かもしれないけど。
うん、まあまあ、そうですね、
うん、そう。北海道に取れるブリはね、結構油がもう落ちたやつが流れてくるから。あ、
そうなんですね。
うん、少し油は少ないけど。ぜひ、皆さん、まあ、養殖物も、食べてみたらいいのかなと思うんで。
そうですね。
うん、
まあやっぱそれで、多分、なんていうんですかね。景気もそっちの方が安定させられるような気はしますね。雇用だとかそういう部分含めて。
あ、そうね、まあ。あんまり気嫌いしないでねということで。
そうですね。養殖も美味しいんですよと。
うん、そうそうそうそう。ということで、じゃあ今回はこの辺にしたいと思います。はいはい、さようなら。
さようなら。